The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
誰でも美味しい食事は好きです。空腹でお腹が鳴るのはどんなことか私たちは知っています。また世界には十分な栄養を取れない人々や飢餓で苦しんでいる人々がいます。そのような人々に援助がなされ救われるように祈りましょう。栄養不良だったり、食料や衣服を買うために十分なお金がなかったり、弾圧的な国家の中で苦しんだりしている人々のいる地域が世界にはありますが、そのような人々には援助が必要です。妻と私はそのような人たちを支援する働きに参加しています。彼らは最小限の食物があるだけで非常に感謝します。その一方で、食事の量が多くて食べ過ぎてしまい、あふれるほど豊かに祝福されていると気づく人たちもいます。今日は3種類の食事についてお話しします。過ぎ越しの食事、最後の晩餐と呼ばれる特別な出来事、そして黙示録に記されている天の祝宴です。まず、過ぎ越しの食事から始めましょう。過ぎ越しは古代のユダヤ人を古代のエジプト人から神が解放したことを記念する食事でした。古代のという形容をつけたのは、今はイエス・キリストにあってユダヤ人とエジプト人や北アメリカ人やヨーロッパ人などの異邦人との間の敵意はあるべきではないからです。イエスの教会には和と一致があるはずですけれども、古代の歴史のパロの時代には古代のユダヤ人は抑圧されていました。主は彼らの苦しみとエジプトでの奴隷状態をご覧になり、彼らを解放しようとされました。神はいつも苦しんでいる人々、貧しい人々、やもめや孤児、奴隷にされたり、抑圧されたりしている人々に対して、憐れみを示されます。それで神は、神の代弁者であるモーセとアロンを通して、エジプトに災いをもたらされました。その頂点に達した最後の災いが、エジプトを行き巡った死の使いで、すべてのエジプト人のウイゴと家畜のウイゴが撃たれました。これは恐るべき裁きでした。ユダヤの民を自由にせず、荒野で神を礼拝させなかったパロとエジプト人に対する裁きでした。過ぎ越しの夜の食事は急いで食べなければなりませんでした。ユダヤ人は上着を着てすぐに旅に出る準備をしていなければならなかったので、立って靴を履いたままで食べました。エジプト人たちが自分の子供が死んだので恐れて泣き叫び、ユダヤ人出て行けと言ったらすぐに出ることができるように備えていたのです。シナイ山で神はモーセを通して語られ、十戒を与え、多くの他の律法を与えられました。さまざまな律法の中には、宗教儀式や祝いや礼拝に関するものがありました。その中に、ユダヤ人は毎年過ぎ越しを記念しなければならないという命令がありました。過ぎ越しは毎年継続して守られるべきものでした。ユダヤ人であるイエスと弟子たちも過ぎ越しの食事を祝ったことから、これがどれほど大切なことかわかります。イエスも弟子たちもユダヤの歴史や過ぎ越しの食事の大切な意味や、神がエジプトから神の民をどのようにして解放されたかをよく知っていました。イエスと弟子たちはイエスが十字架につけられる時が近づいた時、過ぎ越しを祝いました。その時の食事はその前にも後にもない非常に特別な食事でした。その過ぎ越しの食事は最後の晩餐と呼ばれます。どうして最後なのかというと、ルカの福音書22章などに記されていますが、イエスが十字架の前に弟子たちと食べた最後の食事だったからです。イエスは死者の中からよみがえられた後に弟子たちと食事をしました。最も有名なのがガリラヤ湖畔でイエスが弟子たちを呼び、彼らと魚の食事を一緒に食べたことです。それも驚くような食事でした。それはそれとして、イエスが十字架につけられる前の最後の食事は 最後の晩餐と呼ばれています。これはイエスが弟子たちと祝われた過越しの食事です。それが安息日の始まりである金曜日の夜ではなく、一日早く木曜日に祝われた理由は、金曜日にイエスは十字架にかけられようとしていたからです。この時イエスは過越しの食事を主ご自身の食事にされました。これは非常に重要なことです。食事の中でイエスはいくつかの非常に意味深いことを言われました。ルカの福音書22章17節以下で、ブドウ酒の杯を取ってイエスは言われました。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それから私たちが聖餐式の時にパンとブドウ酒を聖別する時に使う言葉を言われました。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。弟子たちとイエスは子羊の食事を一緒に食べたことでしょう。その食事の後でイエスは再びブドウ酒の杯を取り言われました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。このようなことはそれまでの過越しの食事ではなかったことでした。イエスは神の御子としての権威により、過越しの食事を主の食事に変えようとしていました。それはもはやユダヤ人のエジプトからの解放を記念するだけではなく、イエスが私たちを私たちの敵であるサタンと罪と死から解放されることを記念するものになろうとしていました。これは主の晩餐、あるいは聖餐と呼ばれ、クリスチャンは定期的にこの食事をします。毎週することができればそうします。多くのクリスチャンは一週おきにしています。決まったスケジュールがあるわけではありませんが、いつの時代のクリスチャンもイエスを覚えてしばしばこの食事をしたようです。聖餐に預かることにより、私たちがイエスの十字架の恩恵に預かっていることを再確認することは大事です。古代のユダヤ人たちは、毎年、過越しを祝うことにより、本当の過越しの出来事を実際に体験した彼らの先祖たちと結びつけられると信じていました。同じように、聖餐に預かるとき、私たちは、イエスの十字架の死という犠牲は、私たちのためであったことを覚えます。このメッセージを聞いている皆さんが、イエスの死はイエスの弱さの印ではないことを理解することが大事です。イエスの敵が優位に立ったとか、人々に殺されたイエスは弱く神の御子としてふさわしくないことが証明されたなどと考えるのは間違った理解です。全くそうではありません。イエスご自身が自分から進んで命を捨てるのだとはっきりと語っておられます。自分の友のために命を捨てることほど大きな愛はない、とイエスは言われました。十字架の死はイエスが選ばれたことです。私たちを罪から贖うために苦しんで死ぬことをご自分の意思で選ばれました。罪のすべての結果と私たちに対するサタンの支配を覆すために、神の御子としてのご自分の立場と権威を用いられたのです。その結果、私たちは自由を得ています。ユダヤ人がエジプトから解放され、神に導かれる輝かしい新しい未来が与えられたように、イエス・キリストによって私たちは、罪とサタンの支配と神の裁きから解放されたことをクリスチャンは理解しています。これは素晴らしいことです。主の晩餐という食事を神が私たちに与えられたことを感謝する必要があります。主の晩餐は、キリストにあって私たちが自由にされたことを記念するものです。あなたはイエス・キリストにある信仰を持ったばかりかもしれません。あなたは世界のどの地域に住んでいるかわかりませんが、まだ他のクリスチャンの交わりに加わっておらず、礼拝をしていないかもしれません。この番組を聞いて初めて信仰を持ったかもしれません。それは素晴らしいことです。御言葉を聞いたり読んだりして信仰にあって成長してください。けれども できるだけ早く教会に行くか、他のクリスチャンと集まるかして、主の晩餐に預かるようにしてください。これはクリスチャンの信仰のためにとても大事なことです。主の晩餐に預かることで、私たちは慰められ、神の許しを再確信することができ、信仰が強められます。そして私たちは、天において私たちが祝う天の祝宴を待ち望ませます。イエスは、父の御国で新しく飲むまでは、ブドウの実で作ったものを飲むことはないと言われました。その時を、イエスと共なる永遠の命にあって、天の祝宴に預かる時を、私たちは待ち望んでいます。なんという光栄でしょうか。あなたが主の晩餐に預かるとき、いつもそのことを思ってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。